皆さんこんにちは。毎週木曜日のこの時間はラジオポリスからの交通安全情報ということで、奈良警察の警察官をゲストに迎えて奈良県内の交通安全についてお伝えします。今日お越しいただいたのは奈良県警本部の奥田さんです。よろしくお願いします。
はい、リスナーの皆さんこんにちは。奈良県警察本部の奥田です。いつもは警察官二人で出演させていただいていますが、今日は私一人なので変に緊張しておりますが、リスナーの皆さんが交通事故に遭わない、起こさないよう交通安全情報を頑張ってお伝えします。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。今日はゲストポリスがおられないんですね、はい、この番組始まって初めてのパターンですよね、
はい、そうなんですよ。こんな日もあるんです。すみません。ヒサさん、はい、早速ですが11月になりましたね。11月といえばイベントことがいろいろあると思うんですが、やっぱり私は七五三を思い浮かべてしまうんですよね。
確かに11月といえば七五三ですね。
あの着物を着た女の子や男の子が本当に可愛らしいですよね。
可愛らしいですよね、うん、はい、最近の着物はカラフルですし、柄もいろいろあってね、選ぶのも大変なんでしょうけどね。
本当にそうですよね。でもやっぱり古風な着物がいいなと個人的には思います。リスナーの皆さんはいかがでしょうか。そうそう、7歳といえば交通安全の話で魔の7歳と言われることがあります。
魔の7歳ですか、はい、なんかホラーな感じの話ですか。ハロウィンは10月で終わりましたよ。
ホラーな話ではないんです。交通安全の話なんですが、小学生の全学年の中で交通事故の統計上、7歳児が一番多いということなんです。
なんで7歳児が多いんですか。
はい、いろいろと理由があるんですが、幼稚園や保育園ではお母さん、お父さん、大人の方と出かけることが多かったと思うんですが、小学生になり大人の手を離れて一人歩きする機会が増える、あと興味に惹かれたものに一目散に向かっていってしまい飛び出しによる事故が多い、あと子供さんは大人より視野や視界が狭いということですね。
なるほど。七五三という節目に改めて交通ルールを守る大切さをお話しいただけたらなと思います。
ヒサさんのおっしゃる通りで、これをきっかけに保護者の方は、車は急に止まれないので車の前に飛び出すようなことはないよう、安全確認、右、左、右、後ろなどをしっかり見て手を挙げてねとお声掛けをお願いします。
はい、お子さんの健やかな成長を願っております。では奥田さん、今日のトピックスをお願いします。
はい、少し前置きが長かったですね、すいません。今日のトピックスは自転車に関する道路交通法の一部改正についてです。
法律の改正について、なんだかとても難しい話ですか。
難しい話ではないんですよ。リスナーの皆さんの生活に身近な話なので、よく聞いてくださいね。
そんなに身近な話なんですか？
はい。テレビのニュースなのでお聞きになられた方も多いと思うんですが、この11月1日に道路交通法が一部改正され、自転車の危険な運転に新たな罰則が整備されました。自転車を運転中に携帯電話を使用して起こる事故が増えていることと、自転車を酒気を帯びた状態で運転した場合の交通事故が死亡、重傷事故となる場合が高いことが改正の理由となっています。
自転車は子供からお年寄りまで皆さん乗っておられますからね、はい、確かに身近なお話ですね。
そうなんです。今日は3つの項目に分けてお話ししますね。ではまず1つ目は自転車運転中のながらスマホの禁止です。スマートフォンなどを手に持つ等、自転車に乗りながら通話や画面を見る行為が新たに禁止され罰則の対象となりました。
確かに街中でよく見かけますよね。高校生や若い子が多い気がします。見てて危ないと思ってました。
はい、厳罰化され自動車の罰則と一緒になりました。実はながらスマホの交通事故、死亡、重傷になる割合は自動車の運転よりも自転車の運転中の場合の方が高く、危険性は高くなるんです。違反をされると6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金、交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役、30万円以下の罰金です。ただし停止中の操作は対象外です。
なるほど。一番危ないなぁと思うのは、ながら運転をしている人がその危険性に気づいてないことが一番危なくないですか？
本当にそうなんです。している方は何気なくされておられると思うんですが、もし歩行者の方にぶつかって大きな怪我を負わしてしまったら、取り返しが効かないことになることを知っていただきたいですね。自転車は1秒間に時速15キロで走行した場合、約4メートル進みます。
4メートルも前を見ずに走るなんて危ないですよね。
とっても危ないです。
私ニュースで聞いたことがあるんですが、はい、夜に自転車の電気もつけず携帯電話を操作しながら片手で運転していたところ、歩道を歩いていた女性に後ろから衝突し重傷を負わせてしまい、はい、損害賠償が約5000万の支払い命令が出たって、損害賠償のお金の額の大きさにもびっくりですけど、自転車とぶつかるだけでも人って大きな怪我や時には命を落としてしまうことがあるんだなーって。
自転車だから歩行者の方とぶつかっても軽い事故で済むってことは全くありません。なので今回の道路交通法の改正をきっかけに、自転車の正しい乗り方を改めて考えるきっかけとしていただきたいですね。
リスナーの皆さんはお車を乗っておられる方が多いかもしれないですね、はい、ご家族さんやご近所さんで自転車を利用されている方がおられましたら、ぜひこの話を教えてあげていただけたらなと思います。
はい、よろしくお願いします。では二つ目は、自転車での酒気帯び運転とその幇助の禁止です。自転車の酒気帯び運転のほか、お酒の提供や同乗、自転車の提供に対して新たな罰則が整備されました。
今までは罰則がなかったのですか？なんだかびっくり。
自転車の酒気帯び運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。でも飲酒運転は禁止ともともとはされていたんですが、罰則はありませんでした。
そうなんですね。では改正されて罰則ができたんですか？
はい、そうなんです。お酒を飲んで自転車を運転した方はもちろんですが、ここからよく聞いてくださいね。自転車を運転する人にお酒を飲ませることや、一緒に乗ること、いわゆる二人乗りのことですね。はい、また、自転車を貸すことも罰則ができました。違反者と自転車の提供者には3年以下の懲役、または50万以下の罰金。酒類の提供者と同乗者は2年以下の懲役または30万以下の罰金となりました。また、はい、
そうなんですね、はい、両方そのながらスマホと酒気帯び運転の2つも、はい、そのあれなんですね、自転車運転講習の対象となるんですね。
そうなんです。このながらスマホと酒気帯び運転の2つは自転車運転者講習の対象となります。
そうなんですね。そうなんです。知りませんでした。では済まされませんからね。
そうなんです、はい、
皆さん本当に気をつけてくださいね。
はい、また2年以内には自転車に対する交通反則通告制度、いわゆる青切符が適用となります。自転車の法律が厳罰化される背景には、自転車による交通事故が増加していることや、実効性のある取り締まりの必要性などがあります。対象年齢は16歳以上の方です。
今まで車の免許を持っておられる方だけが青切符の対象だと思ってたんですが、はい、これからは車の免許を持っていなくても自転車に乗ってながら運転などをすると青切符ということなんですね。
その通りなんです。
今日の話は本当に皆さんに身近なお話ですね。というか知らないと大変な話でしたね。
はい、はい、では最後に3つ目は、ペダル付き原動機付き自転車でペダルのみを用いて運転する場合にも、運転に該当することが明確化されました。
ペダル付き原動機付き自転車って何ですか？
はい、あまりね聞かないですよね、はい、いわゆるペダル付き原動機付き自転車とは、通称名でモペットとも呼ばれたことが、モペットと呼ばれることもあります。ペダル付き原動機付き自転車は原動機及びペダルを備えている車両であって、スロットル等を備えられており、原動機のみを用いて走行させることができ、ペダルを用いて走行させることもできるもの、または原動機及びペダルを併用するもので、法律上自転車に分類されているアシスト自転車の基準に適合しないものを言い、今の道路交通法において 原動機付き自転車または自動車に該当するんです。
要は普通の自転車と違うってことなんですね。
そうなんです。先ほども言いましたが、ペダル付き原動機付き自転車は原動機付き自転車や自動車に該当するため、もちろん運転免許が必要になります。またナンバープレートや自賠責保険の加入、制動装置の設備などルールがたくさん決められているんです。近年ペダル付き原動機付き自転車に関連する交通事故が増加しており、警察においては無免許や歩道通行等のペダル付き原動機付き自転車による違反行為に対する指導取り締まりを強化しています。
なんだか見た目が電動アシスト自転車に似ているので、間違って乗ったらえらいことですね。
えらいことなんです。取り締まりを行っている時にペダル付き原動機付き自転車に乗っておられる運転さんがペダルのみで走っている場合には自転車だと思っていたとおっしゃられる方もおられ、ペダル付き原動機付き自転車の運転行為が原動機付き自転車等の運転であることが十分に理解されていない状態なんです。このため今回の法改正においてペダル付き原動機付き自転車を原動機を用いずペダルのみで走行させる行為が原動機付き自転車等の運転であることを法律上明確に規定されました。
ペダル付き原動機付き自転車を運転している以上はペダルを漕ごうが漕がずにいようがどちらもバイクや車を運転しているのと同じ扱いになるということなんですね。
そうなんです。最近特定小型原動機付き自転車、いわゆる電動キックボードや今回のペダル付き原動機付き自転車の法律改正は今までなかった乗り物なので戸惑う方も多いと思いますが、まず購入される際やレンタルされる際にこの乗り物にはどのような守らないといけない交通ルールがあるのかというのをしっかり確認していただいた上でご使用ください。
乗車前にしっかりと交通ルールを確認し守ることが大切なんですね。
はい、詳しい話はまたの機会にしたいと思いますが、今後2年以内に自転車で違反をされると青切符の対象となる法律が施行されます。
今回の話をきっかけに自転車、バイク、車を乗る上で守らないといけない交通ルールを考え直すきっかけになっていただけたらなと思います。
知りませんでした。ではすみません。道路を利用するすべての方が正しい交通ルールを知っていただいて、みんなで守っていきましょう。
そうですね、みんなで守っていきましょう。はい、ではそろそろお時間ですね。奥田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではリスナーの皆さん、最後までお聞きいただきありがとうございました。どうか交通事故に遭わない、起こさないようよろしくお願いいたします。しっかりとね、自転車違反をされると青切符の対象になるっていうところね、はい、本当に大事なところなのでもう一回お伝えしておきますね。
はい、
皆さんぜひ交通事故に遭わないように、そういう違反をしないようにしてくださいね。ぜひまた来週もラジオポリスからの、交通安全情報をお聞きください。それではまた来週、ありがとうございました。
中心に、そうだ相談中心に、運用のこともローンのことも仕事のこともどんなことでも中心に相談、いつもあなたの中心です、いつもあなたの中心です。
FM マホロバはトモルテ田原元奈良スイミーラボスタジオから 79.5MHz 呼び出し符号 JOZZ7BVFM で放送中。地域情報、防災情報、あなたの知りたいことが満載です。